申命記6章4節から9節。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
今年はですね、この、年間の御言葉として申命記の6章4節から6節を選びました。特に4節はですね、教会の信仰告白としています。この聞きなさいイスラエル、おなじみのシェマイスラエルでありますけれども、実はこれ新約聖書にも似たような同じような言葉が出てきます。それは耳のあるものは聞きなさいということ。耳のあるものは聞きなさい。イエス様が何度かこの言葉を用いられています。それはイエス様の話を聞いてもそれを悟ることができた者もいれば、悟ることができなかった者もいたからであります。ですから皆さん、耳が大切なんです。耳が、この霊の耳が大切なんです。今年も何度も何度も御言葉が語られます。主日礼拝だけでも52回、祈り会、土曜の礼拝、ハイナイト、その他各種学びも合わせると、もうたくさんの神の言葉を耳にすることになります。今年もですね、神様は皆さんに聞かせたいメッセージをたくさん用意されています。それらのこのメッセージ、御言葉に先立って発せられる第一声が、聞きなさいっていうことなんですよ。聞きなさい。それは悟りなさいということでもあります。聞く耳を持ちなさいということであります。ですから、この毎回毎回ですね、御言葉を耳にする前にはですね、今日神様のメッセージをキャッチするぞという思いで、この神の御言葉に身を乗り出して耳を澄ませて聞いていきたいというふうに思うんですね。皆さん、準備はいいですか？
はい。
準備はいいですか？聞く耳を持ってですね、今年の年間聖句に耳を傾けていきましょう。まず、今日はですね、3つに分けて、今年の1年どういうふうに送るか、過ごすかということを話していきます。1番目はですね、唯一の神を知る1年ということです。4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。私たちはただ一人の神様を信じています。ですから他の神様を礼拝することはしません。神社仏閣に行って別の神を拝むようなことは私たちはしません。そのような行為は先ほど読んだ10回の中で偶像礼拝として禁じられているわけです。禁じられているというふうに言うとですね、窮屈な感じがするんですけれども、私たち他の神様のところに行く必要がないんです。私たちの信じる神様は全てのことにおいて主権を持っておられる方だからです。ローマ11章36節、というのはすべてのことが神から発し神によってなり神に至るからです。もうすべてのことが神の御手にあるということです。ですから、せっかく来て申し訳ないんですけども、このことについては専門外なので他の神様のところに行ってくださいということはないんです。 この神様においてはこの方お一人で十分だということです。誠の神を知らなければこのいくつもいくつもですね神様を用意するわけです。お守り好きな人はですねカバンにたくさんお守りぶら下げてるのこれ見ることありますよね。であまりにも多すぎて何のお守りかももうもはや分かっていない、そんなことにも なりかねないわけです。皆さんでも私たちが信じる、神の御手が伸ばされない、そんなところはどこにもないんです。私たちが信じる神のご支配のないところはこの世界には存在しない。私たちはだからローカルな神を信じてるわけじゃないんですよ。私たちはこの全宇宙を全世界を作られた神様を信じてるんです。しかしこの先ほど見たですねこの主はただ一人である、神はただ一人であるという言葉に引っかかる人って必ずいるんですよね。でこの神様信じないとダメって言われると引いちゃうわけです。でも無理もないかなと思うんですね。それはなぜかというとこの神を体験してないからなんです。イスラエルの民は出エジプトを通して他に神がないことを体験してきました。エジプトにおける奴隷の身から解放されて自由の身とされたわけですけれど もうその道中奇跡を通してアブラハム、イサク、ヤコブの神は生きて働かれるということを体験してきたんです。で他の神にここまでよくされたことがないわけです。だから主はただ一人であるって言われてもアーメンって言えるわけです。それは祝福を先に体験してるからです。私たちも神様からよくされてきたからこそこの唯一の神だと確信してるわけですね。確かに、昔ですよ、いろんなお寺や神社に、行って、ね、神別の神を拝んだことはあるかもしれない。また信仰宗教にも手を出してみたかもしれない。そういう人いるかもしれない。しかしいろんな神を試してみたけれども聖書の神、イスラエルの神は違っていたから。だからこそ皆さん今日ここに来てるんですよね。有形無形問わず私たちはいろんな形で神様に祝福されてきました。ですから他の神は必要ないわけです。もう携帯電話と違ってですね乗り換える必要がないわけです、他の神様に。でもここで勘違いしちゃいけないことがあるんですよね。たとえ私たちが祝福されていると感じなかったとしても神様は神様の座から降ろされるようなことはないわけです。それでも神であり続ける。神様は私たちを必ず祝福しなければならないという決まりはないんです。ただ、恵みと憐れみによって私たちは神様の祝福を体験させていただいてるんですよ。2018年今年こそこのイエス・キリストを救い主と信じていない家族が友人が救われてほしいと強く願っている、祈っている人たくさんこの中にもいらっしゃると思うんですね。もちろん救いを祈ることは大切です。それが第一です。しかしまたこのイエス・キリストの御名によってこの信じていない彼を彼女を祝福してくださいと祈る、このことも大切だと思うんです。それはその他に神がないこといないことを知ってもらうためです。体験的に知ってもらうためです。ですからこの 信じてない人が祝福されることを通してですね、私たちもこんな良いこともあんな良いこともあったじゃないって、こんなにいい神を他にいないよという伝え方もあると思うんですよね。ここまでしてくださる神様いないよって。で、まあ、最初そう言ってもですね、何の反応もないかもしれません。しかしそれが次第に、ああそうかもしれないねっていうようになり、最後にはそうに違いないという確信に変わっていくことを期待したいと思うんです。祝福に目が開かれた時が唯一まことの神を知る、信じるチャンスです。ですから私たちは今年イエス様を信じてない人のために祝福を祈っていきたいし、それらの人々が祝福されるために私たちを用いてくださいというふうに祈りたいと思うんですね。この祝福してくださる神を体験してもらうためです。そしてですね、まあ、この私たちがただ一人の神様を信じる、まあ、これ唯一神信仰ですよね。そうならざるを得ない理由があるんです。それはイスラエルの神でなければできないことがあるからなんです。それは罪からの救いです。イスラエルをエジプトの奴隷から解放した神は、罪の奴隷であった私たちをも解放してくださった神なんです。使徒の働き4章2節にです、ね、あ4章12節に、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。はっきりと他に救いの名はないと聖書は言ってるんですね。聖書には書かれているんです。ですからこれ、罪からの救いっていうのはイスラエルの神の千倍特許なんです。もし他の神が同じようなことを言ってたら、それ特許違反です。訴えられます。そんな権限はないんです。ですから私たちは神様が唯一であるということを、まあ、体験的に知るとともに、この聖書を通して御言葉を通してこれ知識としてですね、得る必要があると思うんです。知識として唯一の神を知ることが私たちの信仰に安定感をもたらします。体験というのは時にあったりなかったりするわけですけれども、変わらぬ御言葉を土台にした知識というのは動かざるものなんです。御言葉を土台にすることによって唯一神信仰というのは強められていくんです。シェマイスラエルアドナイエロヘイン、この信仰告白にアーメンという思いがですね、さらに込められていく、さらに心からの告白となっていくように、この今年ですね、唯一の神を体験し、体験を通して知り、また知識としても知る一年としたいと思うんです。次2番目ですけれども、今年はですね、主を愛する一年にしたいということです。主を愛する一年。5節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これ旧約聖書における大事な大事な聖書箇所の一つであります。間違いなくですね、これ赤ペンで引っ張ってあるようなその箇所です。イエス様も引用されました。マタイの福音書22章37から38節、そしてイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。これイエス様が第一の戒めだというふうに言われた言葉が申命記6章5節なわけです。これ間違いなくイエス様ご自身が心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして父なる神を 愛しておられました。なぜならイエス様はすべての戒めを守られたお方であるからです。であればこの主を愛するこの命令をこれどのようにしたらいいのか、どのようにしたら主を愛することになるのかということはイエス様がどのように愛されたか見ればわかるわけです。それが一番いいわけです。そしてイエス様じゃあどうやってこの父なる神を愛しておられたのか、それをですね見たいと思うんですけれども、一つはですね神がどのような方であるかをイエス様は表したということです。イエス様は私を見た者は私の父を見たのであるというふうにおっしゃいました。その意味は結局イエス様は寸分たがわず父なる神をこの世に表したということです。イエス様と父なる神は一つでありました、皆さん私たちは愛するものに似ていきます。愛するものに似ていきます、私たちは愛するものと同じようにありたいというふうに願います。まあ、本当かどうかわからないですけど、ペットを愛するとですねペットのようになっていく、顔がなんかペットのように似ていくとかそういう話も聞きますよね。あと夫婦は似ていくというふうに、もう言うことがありますけれども、まあ、愛するべき存在、憧れる存在が目の前に現れると少しでも多くの共通部分を持ちたいというふうに思うんですよね。まあ、仕草や表情、言葉遣い、着る服に至るまでその自分が愛しているものと似ていくことする、誰からも強要されることがないのにその人の生き方や考え方に近づいていこうとするんですよね。愛すると私たちクリスチャンは何にも勝って神を愛し神に憧れています。そうであれば私たちも神に似ていくものとなる。イエス様が父なる神を表したように私たちも父なる神をこの社会に表していくようになるはずなんですよ。イエス様に憧れているならば、イエス様を愛しているならば、本当の意味で。ですからこの神を愛するということは、一つにはこれ神を真似るということです。神を真似るということ、神が考えられるように考え、神が語られるように語り、神が行動されるように行動する。神が栄光を輝かせる方であるならば、私たちも同じように栄光を輝かせるものとなるということです。第2コリント3章18、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。キリストの栄光教会は私たちの人生において主の栄光を見て主の栄光を表すことを願っています。それはなぜですか？それは主を愛するからです。そして私たちが主を愛するならば主と同じ形に姿を変えられていきますよ。モノマネ芸人って言いますよね。モノマネ芸人、コロッケさんとか原口正弘さんでしたっけ、正明でしたっけ、ね、あと最近だと誰ですか、金太郎とかですか、ね、最近でもないんですか、ね、まあ、モノマネ芸人いるじゃないですか、ね、これかなり時間かけて研究してると思うんですよね。多分、まあ、自撮りをしながらですね、もうこの部分はもっとこうしたらいいんじゃないかとか、この声のトーンはもう少し下げた方がいいんじゃないかとか、上げた方がいいんじゃないかとか、その結果めちゃくちゃ似てるんですよね。めちゃくちゃ似てる。私たちも 神様はもっと研究した方がいいと思うんですよ。もっと研究した方がいい。あの神様がそっくりやんって思わず笑ってしまうぐらい似てたいなと思うんです。だから2018年、今年の最後には、神様、私はあなたを愛してますから、こんなにそっくりになってやってきましたと言って主の前に立ちたいと思うんです。なぜですか？それ、神様を愛してるからですよ。愛してるものと同じようになりたいからですよ。でまたこのイエス様の神、父なる神の愛し方っていうのはですね、この神の戒めをいかなる時も従ったということです。イエス様は父なる神を愛するがゆえに、愚直なほどに父の言葉に従いました。従いやすいことだけではなくて、従いにくいことにまで従いました。イエス様が40夜の断食の後、サタンの誘惑に遭われた時も御言葉に従ったんです。まあ、従いにくいことの極みはやはり十字架ですよね。十字架、この苦しみを神から差し出された杯として受けて、それを飲み干されたわけです。従われたんです、神の御旨に。それは苦しみに勝る神への愛があったからです。まあ、父なる神の思いとしてはですね、この我が子でありながらもそこまでしてくれた。父なる神はですね、このイエス様の姿に愛を感じたと思うんです。あの、私たちもそうですけれども、この親が言うことに喜んで従ってくる、辛くても一生懸命に従ってくる子供の姿を見るときにですね、この子供からの愛を感じるんですよね。いつもそうあってほしいんですけども、本当にこの従うその姿ってけだげで、本当にこの愛する思いでこの親に従ってるっていうことを感じる、ね、そういう場面ってあります。でイエス様こういう言葉言われました。ヨハネの14章21節、私の戒めを保ちそれを守る者は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。皆さん、主を愛することは主の言葉を守ることなんです。あの、神を愛しなさいって言われるとどうもこれ抽象的に聞こえるんですけれども、これ神を愛することが戒めを守るというふうに言われればですね、これ非常に具体的なんですよね。ですから自分が神を愛しているかどうかっていうのは実は目に見えてわかるんです。わかる。でこの、まあ、今日新明記の6章からお話ししてますけれども、その前の章5章、この5章にはですね、今日読んだあの10回が書かれてるんですね。出エジプトの20章にも書かれているけれども、新明記の5章にもこの10回が書かれているわけです。要するにこのイスラエルの民が心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして10回を守る、その姿に神は愛を感じられるわけです。それが愛することであるから、それに神は愛を感じられる。これも愛、あれも愛、多分愛、きっと愛。昨年のメッセージのタイトルですけれども、結構反響があったんですね。この結構反響があったんですけども、まあ、あの時も語りました。この聖書にはさまざまな戒めが書かれてあるんです。実は、その戒め一つ一つっていうのは神を愛する方法なんですよ。神を愛する方法ですから、神の愛し方っていうのは一つじゃないんですね。いろんな愛し方があるんです。そしてこの神の戒めを守ることで、私たちはより神を愛しやすくなる。 なぜならばここにあるようにですよ、戒めを守るときに私たち神の愛を受けることになるんですよ。神の愛を受けることになる。受けるとですね、また神様を愛したくなるんですよね。そうやって神への愛が戒めを守ることによって深められていくんです。そうすることで難しい命令にも従っていくことができるようになるんです。ですからこの箇所、今年の年間聖句とするならば、これまで従っていなかったあの戒めを、この戒めを守ることで去年まで表すことのできなかった神への愛を今年表したいと思うんですよ。いっぱい去年とは違う神への愛の表し方あると思うんですね。で、私たちは今年ですね、戒めを守ることによってですね、この神を愛することにおいてもっともっと成長していきたいと思うんです。これが今日のタイトルですよね。もう神への愛が成長する1年になりたいというのはそういうことです。去年よりも一つ戒めを守ることができるならば、それは成長したということになるんですよ。二つ三つかもしれない、いや十個二十個と、去年よりも多くの戒めに従っていく、その時皆さんの愛は成長させられているということです。で3番目いきます。今年はですね、またこの御言葉を学び教える1年としたいということです。6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。心に御言葉を刻み込む1年です。刻み込むっていうことって簡単なことじゃないですよね。でまた刻み込まれるとですね、簡単にはこれ消えないですよ。要するに今年心に彫りを入れたい、心に書きつけるということです。私たちの心にはこの心の板があります。心の板、決して彫りやすい板じゃないんですよね。知っての通り、私たちの心っていうのは非常に硬いんですよ。非常に硬くななんです。のみを当ててもですね、のみの方が負けてしまうぐらい硬いんです、私たちの心って。ですから掘り込むのには時間がかかります。これ丁寧に行う必要があります。しかしこれチャレンジする価値がありますよ。硬いからといってですね、途中でやめないでほしいんです。その硬さを逆に利用すれば、一生ものの御言葉をですね、絶対消えない御言葉をですね、この心に刻み込むことができるということですよ。そのことにおいて硬くなればいいんですよ。私たちはこの年、この心にびっしり御言葉書きつけていきたいと思うんです。もう今年もですね、これまで何度も聞いた御言葉、聞くことになると思います。その御言葉を学ぶことになると思います。しかし学ぶたびに一掘り深くですね、同じことをやってもですよ、同じ箇所やっても一掘り深く刻んでいくっていうことをですね、覚えていてほしいんです。彫刻もそうですよね。一回削って終わりじゃないじゃないですか。そこのところ本当に絵としていくならば、丁寧に丁寧に何度も彫り込んでいくところに作品で完成していくじゃないですか。だからまた聞いたなんて思わないでください。諦めないでですね、この学び続けていってほしいんです。でもう一つはですね、この6節の後ですけれども、7節見ましょう。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。やっぱりこれ子供たちに教えていく必要があると思うんです。 何にも勝ってこの御言葉っていうものをこの子どもたちに集中的に教えていきたいと思う。なぜなら今子どもたちもここにいますけれども、このいろんなことを吸収しやすい時なんですよね。子どもたちの子どもの時代っていうのはゴールデンエイジっていう言い方もしますよね。ゴールデンエイジ、これスポーツなどでよく聞きますけれども、まあ、10歳とか11歳までに基本的な動きを覚えるとですね、やっぱその動きがベースとなって、そのスポーツにおいてさらに飛躍していくことができると、ね、そういう意味でゴールデンエイジって言われるそういう年齢もあるわけですけれども、まあ、御言葉を学ぶことにおいてもある意味当てはまっているかなと思うんですね。今日の聖書、今日の修法の裏にもですね、伝道者の言葉出てましたよね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよっていうふうに書いて、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよって。なぜですか？それは心の板が大人に比べて柔らかいからですよ。まあ、この箇所をですね、まあ、子供に向かって、語るわけですけれども、この6章の7節からメッセージを語れる教会であるということはですね、本当幸いだなと思うんです。子供たちによく教え込みなさいというふうに言われても、日本の多くの教会も子供たちいないわけです。これまあ子供たちという枠をですね、今日まあ成人式ありましたけれども、この20歳より20歳以下とするならばですね、この GCC に集う約半数は20歳以下ですよ。今上でも礼拝してますけれども、この教会だからある意味異常なんです。異常なんです。子どもたちがいないのが通常なんです。普通なんです、日本において。でもこの異常であり続けるっていうのはエネルギーが必要なんです。力抜けばですね、あっという間に GCC も通常の教会、普通の教会になる。それは子供がいない教会になるっていうことなんです。で、力抜くっていうのはどういうことなのか、それは教えることをやめるっていうことですよ。教えることをやめる。御言葉を子供たちに教えるには力が必要です。この御言葉の通りにですね、よく教え込もうとするとするならば、本当に力を出していかなきゃいけない。でもこの力を出すのは教会学校のスタッフでもなければ牧師でもないんです。お父さんお母さんである皆さんなんです、ね、やってくださいっていう話じゃないんです。これ自分が力を出さなきゃいけないんです。でもこれもう普通にしてたら教えられないんですよね。普通に家事してたら、普通に仕事してたら、忙しくてそんな時間取れるように思えないわけです。普通にしていたらもうこの疲れた体は休みたがるわけです。だからもうえいって力込めてやるぞと自分奮い立たせない限りできないことをやろうとしているんです。異常であり続けなきゃいけないんです、僕たち。ですからこのある意味この2018年、お父さんお母さんたちはですね、この異常さキープしてほしいんです。異常さを。子どもの頃っていうのはあっという間ですよね。短い期間、もうすぐに過ぎてしまう。もう子育てを終えられた方であるならば本当にそう思われていると思うんですけれども、この物理的に時間が限られている中で、これ優先順位間違えないで、この年もですね、続けて子どもたちに御言葉を丁寧に丁寧に、もう時間を割いて教えていきたいと思います。自分の時間を削って教えていきたいと思うんです。まあ、これ大人も子どもも 繰り返し繰り返し繰り返し御言葉を学んでいくことの大切さをこの6節7節言っているわけです。この家に座っているときも道を歩くときも寝るときも起きるときもの意味っていうのはこれ繰り返してっていうことでしょ、何度も何度もっていうことでしょ。今日3つに分けて話しましたけれども、この御言葉を学ぶことによって私たちは神が唯一の方であることを知ることができるようになります。それが1番目ですよ。で2番目はですね、これ御言葉を学ぶことによって神を愛する方法が分かるようになるんです。それを行うことで神への愛を成長させることができるようになる。で学ぶことが基礎となって私たちはこの神を愛するという第一の戒めを第一とすることができるようになるんです。2018年も私たちは御言葉の学びに専念したいと思います。これは御言葉の学びに専念するというこの言葉はキリストの栄光教会の祈りと願いの中の一文であります。でこの学ぶことが GCC の文化であり、また神の国の文化であります。2018年になって今15年経ちましたよね。15年経ってやっと築き上げられてきた文化なんです。この御言葉を学ぶっていうことは、この文化の中で育つと御言葉を学ぶことに対して抵抗がなくなるわけです。それがもう当たり前になってしまうわけです。でも御言葉が命じていることを当たり前のようにできるようになる、これほど幸いなことないですよね。苦しみながらやるんだけど、これが当たり前なんです、この業界では。そういう中に一人一人が組み込まれていくということですよ。今年もですね、牧会部、GCC 教会のもうこの御言葉をリードしてくださる方とともにですね、これ学べる環境整えていきます。エクレシアも弟子訓練も三大テーマもモーセ五書ももういっぱいあります。ぜひその中にですね足を踏み入れていただきたいなと思うんです。聞きなさいと言われて神様は私たちに今日何を語ってくださったでしょうか。今御声を聞く時だと思います。それぞれが御声に応答して年の初めに決断することがこの1年牽引していきます。そのためにですね、この御言葉を御声を聞くために、またそれに従っていくことができるように、今年は新しいことにチャレンジできるように祈りたいと思います。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。あなたが何を聞かせようとしているのか、今霊の耳を開いて神の御言葉に応答したいと思います。神への愛が成長するためにはまず私たちの心が変えられる必要があります。私たちのこの石の心を取り除いて肉の心に変えてください。柔らかな心に変えてください。去年でと同じでいい、何も変わらなくてもいいというこの石の心をどうぞ聖霊様柔らかくしてくださいますように。そして新たな決断を持って始める、そのことが私たちにとっての祝福となり、また私たちの周りにいる人にとっての祝福となっていくことができるように、どうぞ神の愛に成長し、今年の終わりに今日振り返った時に大きく成長することができた言えるように、主を愛することによってここまで愛せるようになったと言えるように、どうぞ私たちを作り変えてください。私たち弱いものですから、日々主からの語りかけを知る必要があります、聞く必要があります。また主を愛するためにさらに大いなる愛を主からいただく必要があります。どうぞそれらは聖霊様の働きでありますから、どうぞ各自に与えられている聖霊様を通して豊かに豊かに神の愛を受け、 神を愛する力を受けていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。